健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会のまずは常務理事の吉田道夫さん、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。そして今日は理事の岡野陽平さん、はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
お二方にお越しいただいております。
で、
今日のテーマが残薬調整についてと、
はいはい、
残薬いうのは残った薬、
はい
はいはい、
やっぱり薬を使ってるとですね、はい、飲み忘れとかあって、手元に薬が残っちゃうということがあると思うんですね。
ありますあります。
もう少しぐらいだったらね、やっぱり予備ということでいいと思うんですけれど、
は
い、これがね、あんまりたくさんありすぎると、はい、やっぱり医療資源というか、まあ、ざくっていうとお金の関係ですね、もったいないというのがありますので、
はい、
あともう一つはね、やっぱりちゃんと飲めてないということは、はい、そのお医者さんが期待したその治療効果をがちゃんとあるかどうかっていうのが心配なので、
はい
はい、その辺のことがあってやっぱりちょっと私どもとしてはこういうことをね、はい、言わせていただいております。
これ今日ここに今4人おりますけど、うん、毎日薬飲んでる人いてはる、
はい、
1人
毎日でも今は私も飲んでます。
何飲んだ？
花粉症の薬。
花粉症か、
はい、
もう俺なんかさ、まあ、血圧の薬飲んで、
はい、
でこれが合わへんねんな。
合わへん？数が？
例えば2種類の出たら、うん、片方偶数で片方奇数でこれがな分かれへんねいつ飲み忘れたんかが、ね、で自分で、まあ、できるだけであんたの袋ええときとかいろいろ今までもやってきてんだけど、うんうんうん、で薬 の、 残骸をこう探したりもすんねんけど、うん、もうゴミにまみれてもう分かれへんねそれと今ほら副鼻腔炎の関係 で、 でアレルギーがあるから言
う
て、
うん、
喘息の
あ、こうなんか吸うやつ、吸入薬ね、
吸入、
はいはいはい、
それってさ、
うん、
まあ後で聞くねんけど、
はい、
何の症状もないねん
自分では
な。でこんなん飲まんでええやんと思うねんけど、
うんうんうん、
3ヶ月分まとめてくれてやめたのかな思うねんけどこれでもああいうのってなんか結構長いこと飲まなあかんみたいなことをこの間ちょっとラジオで聞いて、うん、それも今日ちょっと聞きたいの思ってんねんけど、
う
ん、
そうですね、
とにかくその、うん、毎日飲んでて分からんようになりますね。
喘、
うんうん、
息の吸入とかを使ってる？喘息の吸入するような
吸入はね毎日やってんだけど、うん、もうやめたいな思って、
まあ、あれはね予防だから症状が出てるから吸うんじゃなくて、
そうです、
ね、症状出ないように吸ってるっていう。
あ、
予防か、まあ、ずっと吸い
続けといた方がいいってこと
です。邪魔くさ
でもしもやめるときはですね、やっぱりお医者さんにそれをお話しして、
勝手にやめていいか、
うん、もちろんもちろん、やっぱり自己判断っていうのが一番怖いので。
そうか、予防ですかね、
うん、そうですそうです、ね、ということも可能性としてはね、うん、ありますので。
でもやめれる可能性もあるんでしょ。
もちろんそうですね。だからいろんなそのね状態とか症状にもよるので、そこら辺やっぱ先生とよく相談しながら、
うん、それはね、
で自分でやめちゃうと、うん、それがまたこうね、より悪化していく原因だったりとか、まあ、それ自体がこう残薬ってなりますよね。残ってくる薬が余ってきちゃうんで、
あれ高いですよ、
うん、
牛乳のや
つ。あ、そうですね、
はい、
なんでそういうね、お薬の資源っていうのを無駄にしないように、
それはそうですよ、ね、
していただくということで、ちょっとこれをお話しさせていただいております。
例えば毎日飲んでるやつを間違いなくする方法みたいなのはそれないんですか？
まあ、一般的にはやっぱカレンダーに管理していく、カレンダーにこう一個ずつお薬入れてっていうのをポケットみたいな、
あれが一番
間
違いないですかね。
多いですね、よく皆さん使ってらっしゃる、
はいはい、
あとはこう薬をこう並べて一日ずつこうケースに入れてね、こう
順
番にして並べて、
曜日のなんか、
う
ん、
ピルケースっていうのが、ね、ありましてね、そういうのを使っていただく方法もありますね。
ちょっと工夫はした方がよろしいね、うん、
最近すごい便利なのはスマートフォンで今お薬飲む時間ですよ
って教えてくれます。
飲んだら飲んでポチッとボタン押せば、こう朝昼夕と
それものすごく確実です ね、
いい
ね。
私でもアラームかけてます。
あ、
夜、
うん、いい方法だと思います
、は
い、
夜アラーム、
はい、朝の目覚ましじゃなくて夜薬の目覚ましみたいなアラームを設定してます。
僕夜の方は寝る前やからね、
うん、
まあ用てなかったら
用てなかったら
大体寝る前にそれ飲んで寝るというもうパターンにしてある。
なるほどなるほど、
まあ、そういうことで、うん、とにかく残す量を少なくしましょうと、うんうんうん、これ金額に直したらだいぶになるんですか、その残薬。
一人一人は少なくても、はい、やっぱり日本全国とかで見るとかなりのもので、ちょっとここはじゃあ岡野先生お願いします。
そうですね、一応統計を取っているというかね、厚労省の出しているデータとしては75歳以上の高齢者に限って、
はい、
てでも
後期高齢者、
はい、45歳以上限っても年間で500億円、
で
全年齢に広げると1000億円もあるっていうふうな、
飲みの腰の薬代だけで、
そうです、
はい、1000億円、
はい、なんで決してバカにできない、ね、金額なので、今
それのでも薬代がね、
はいはいはい、問題になってますので、ね、
あ、どうやって削減しようかいう話になってんのに、うん、はい、へえ、そうです、そう、これどなしたら防げるのかいうことですね、
はい
はい、
まあ、先ほどのね飲み忘れをなくすってことはもちろんなんですけども、
はい、
いくつかまあありますけどもね、特に先生とかから何て言うかな、2箇所の病院から同じお薬をもらっちゃうような、重複で同じものをもらってるってことはたまにありますので、
はいはい、
やっぱりそれを防ぐことが大事かなと思います、
は
い、
それはもうお薬手帳ですね。
そうですね、お薬手帳と、今でしたらマイナンバーカードの、はい、マイナ保険証でどこで何の薬もらってるっていうのはデータとして薬局でも見させてもらうことができますので、ぜひマイナンバーカードも使ってほしい。
薬局でマイナンバーカードはしてください。そ う, そういう意味ですか、
はいはい、そういうのあります。
さっき病院でしたのに思う
ね、そうなんですよ、
あれはまだ別か。
そうですね、やっぱり別と考えていただいた方がいいですね。
ほなそこでマイナンバーカードピャッと薬局で済んでやったら、お薬手帳はなくてもいいですか。
今の段階ですと一応お薬手帳まだ必要であ
った方が、
そうですね、
データが反映されるのがね、リアルタイムじゃない場合もあります。
あ、時差がある、
ちょっと1ヶ月とかタイムラグがあったりするので、うん、そこは手帳の方がもう、ね、
あれば
すぐその場で、
うん、より確実に。
そうですね、であともう一つは、はい、かかりつけ薬局というね、もしくはかかりつけ薬剤師ということで、はい、お薬をもらうんだったらこの薬局、この薬剤師からもらうというふうにしていただいたら、やっぱりそこのよく分かってる人がね、対応してもらえるので、薬が余ってるとか薬の重複するということは非常に対応してもらえると思います。
そういうことか。いや、つい病院の隣の薬局で
もらうんですけど、まあ、それもね、悪いことじゃないんですけれど、
は
い、
ほうほうほう、あ、それどっか一つに絞った方が、
そういうことですね。
そうですね、この間この薬もらってましたね、こっちの病院でっていう話を、うん、その一個の薬局でしたらしてくれると、
うん、ああそうか、
この間こっちでこれもらいます、
う
ん
う
ん、今日もまた同じの出てますよ。
あ、隣でもらわなあかんもんよ、
まあ、まあ、そういう決まりはないので、まあ、
流れ的にもそうなりやすいねんけど、あ、そうか、そういうことも考えた方がええということですね。
そうですね、
はい、わかりました、はい、その他どうですかね。これ飲んでる、いや、残った薬があるって分かった場合は、うん、どなしたい、ね、捨てるわけにもいかへんでしょ
う。あ、まあ、そうですね、まあ、中身にもよりますけども、一回その薬局にもしあれしたら、うん、ね、持ってきていただいて、うん、薬剤師さんに実はこんだけ飲めてなくて、はい、こんだけ残ってるんだってのを見せていただいたら、うん、そこでまあ今飲んでる薬同じでしたら再利用じゃしようかってことで、
ね、賞味期限みたいに、
賞味期限味消費期限
使用期限、使用期限、
使用期限、は
い、あります、あります、
あるんです、
あります。
それは書いてないでしょう。
塗り薬とか目薬は、うん、書いてるものがあったりするんですけど、飲み薬はちょっとね、薬局に入った段階では、うん、分かるようになってますので、それこそですから、その薬局の方にお供えいただいて、いくついつもらったお薬がこれだけ余ってると、うん、いうことであれば、薬局の方では、あ、ということはその賞味期限というか、使用期限なんですけどね、はいはいはい、いつの分野なっていうことが分かりますので、う
ん、
そこで
普通、うん、まあまあ種類を読んでやるけど、普通ああいう錠剤やったら結構長いことあります、うん、
まあ、通常はお薬を渡ししてから、まあ、3ヶ月から6ヶ月ぐらいを目処に考えていただいて、実際それ以上あることが多いんですけれど、はいはい、一応まあ それぐらいを目処に考えていただいた方がいいと思いますね。
僕前ちょっとは余分に例えば1週間分ぐらいは、うん、避難所に行ったりとか、何が起こりゃ分かれんから、はい、その時のためにストックしとった方がよろしいで言うから、うんうん、1週間分ぐらい、はい、まあ、余るようになってんね、はい、で次もうてきた時にその1週間分余ったやつから飲まんなんな思ってたら、うんうん、一緒になって別れ
ダメだ、
まあ、それは本当はね、前に渡したお渡しした分から使っていただくのがいいんですけれど、
ね、
うん、はい、まあ、ただおそらくね、半年に一遍とか年に一遍でなければ、
う
ん、そんなに、
そうです
ね、
う
ん、いかんというほどのものはないと思いますので、うん、
はいはいはい、
ただ管理方法はちょっとね、うん、自分でちょっと考えていただいて、古いものから使っていただいた方が
ですね、やっぱり、うん、それ例えば霊安書とかなんかあるやんよそういう薬はそこまで気使わんでも大丈夫ですか。
やはり直射日光当たりの場所は避けてほしいってことと、 あとは湿気ですよね、
はい、あ、湿気か、
うんうん、なのでよくあるのはまあ カンカン、ね、おせんべいとかもよく入れてる、カンの中に乾燥剤と一緒に入れとくっていうのが割とあの保存としてはいいかな。
あ、いいんですか。
冷蔵庫入れると逆にちょっと霜がついちゃったりする場合もありますので、
場合によってはね、ものによってはありますね。
湿気はダメなんですね。
そうですね、
もう分かりました、はい。そういうの残った場合のね、対応の仕方ということですね、はい。あとまあなんか分かれへんこととかあれば薬剤師さんにいろいろ聞けばいいということですか。
そうですね、はい、先ほど の, その飲み忘れたりしたお薬とかも、はい、それをその、ね、朝飲まなきゃいけないお薬を飲み忘れてしまったら、
う
ん
う
ん、それ、
はい、あ、そうや、
飲んだらいいのか、はいはいはい、いやもうやめ、はい、諦めてその明日飲んだらいいのか、
午前中に飲まなあかんやつを昼気がつく時があるん
だ、うんうん、そうですね、はい、そういう時にじゃあこの薬はお昼思い出したら飲んでいいですよっていうお薬と、はい、いやもうやめといてくださいってお薬、やっぱそれは種類によって違うの で,
ですか、
そういうことも含めて、はい、薬剤師さんにやっぱり一回ちょっと聞いてもらって、はい、自分の薬もし飲み忘れたらどうしたらいいですかっていうことを聞いといてもらったら、はい、普段からね、はい、どういうふうに対応できるか、それこそ夜飲むお薬を飲み忘れました、
はい、
明日の朝飲んでいいでしょうか、はい、そういうふうなこともね、あると思います。
それは薬を処方してもらった時時点で聞いた方がいいということですか。
聞いてもいいですし、まあ、もし飲み忘れたりした時に、はい、まあ、もし電話でね、うん、対応できる時間帯だったら電話してもらったら、うん、それで相談もできると思います。
わ、うん、かりました、そういうことで、まあ、残薬が結構、うん、日本国中で見たら、
はい、
数あるということですよね、はいはい、それの、まあ、調整について、今日はいろいろと伺いました。そして何より、まあ、飲み忘れんようにということですよね、
は
い、
それ一番、はい、あの気をつけていただきたい
ところですね。きっちり飲むというね、はいはい、ぜひ参考にしていただければと思います、はい、今日は兵庫県薬剤師会の常務理事の吉田道夫さん、そして理事の岡野陽平さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。